ー牧師と奥様のダー牧師は、これから始まるワシントン州シアトルにあるニューホープインターナショナル教会のメッセージのひとときに皆さんを歓迎します。ではイエス様の愛、希望と平安によって皆さんの人生を変えるラオ牧師の油注がれたメッセージをお聞きください。またこの CD はどうぞご自由に複製し、必要としている方々にお配りになってください。
Good morning.
おはようございます。
I am Pastor Da. Would like to greet you from Seattle.
私とダー牧師はシアトルから皆さんに挨拶をしたいと思います。
Pastor Da, would like to say something quickly?
ダー先生、何か分かち合っていただけませんか?
Hi, everyone.
こんにちは、皆さん。
I hope everyone is doing fine.
皆さん、お元気でしょうか?
The New Hope International Church and us.Really miss all of you.
ニューホープインターナショナル教会と私たちは皆さんにとても会いたいです。
And you are constantly in our prayer.
そして皆さんは常に私たちの祈りの中にいます。
It is so nice to meet you today.
今日皆さんとお会いできてとても嬉しいです。
God bless you.
神様が皆さんを祝福してくださいますように。
Thank you.
アメン。ありがとうございました。
I'm so glad to be back in teaching the word of God again with all of you.
皆さんと再び神様の教えを分かち合うことができて嬉しく思います。
Today, I would like to teach about witnessing for Christ.
今日私はキリストの証人となるということについてメッセージをしたいと思います。
This will be the second part of the message.
これは前回に引き続きパート2になります。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father in heaven,
天のお父様、
May your Holy Spirit
聖霊様、
Be our teacher.
どうか私たちの先生となってください。
We open our heart to hear.
私たちは心を開き聞きます。
What you need to say.
あなたが私たちに語りかけたいことを心を開いて聞きたいと思います。
Give us understanding.
私たちに理解力を与えてください。
And empower us to put your word into practice.
そしてあなたの御言葉を実行できるように私たちを強めてください。
In the wonderful name of Jesus we pray.
イエス様の尊い御名によって祈ります。
I would like to read Acts chapter 1 verse 8 again.
私は使徒の働き一章八節をもう一度読みたいと思います。
This is the words of the Lord Jesus himself.
これはイエス様自身がおっしゃった言葉です。
Acts 1:8 say, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth.
使徒の働き一章八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
You can see here that this is a command of our Lord Jesus Christ.
皆さんもわかるように、これは私たちの主、イエス・キリストからの命令です。
The first thing he said,We must be filled with the Holy Spirit.
第一にイエス様は私たちは聖霊様に満たされる必要があると言っています。
We as a church need to always welcome the fire of God.
私たち教会として常に神の火、御霊の火を受け入れる必要があります。
Jesus did not say that be filled one time, but we can be filled again, again, and again.
イエス様は私たちが聖霊に満たされるのは一度だけでいいとはおっしゃっていなく、何回も何回も満たされるように言っています。
And the Holy Spirit will give us boldness and power to witness for Jesus Christ.
そして聖霊様は私たちがイエス・キリストの証人となるために大胆さと力を与えてくださいます。
Most churches in the whole world that grow fast are the church that welcome the Holy Spirit.
世界中の様々なところで成長が早い教会というのは聖霊の働きを受け入れています。
I noticed that the members in my church who always want the fire of God love to go out to witness to people.
私はある一つのことに気づきました。私の教会にいる教会員のメンバーの中で特に常に神の日と御霊の日を求めている方々はいつも外に出て行って福音を述べ伝えることに熱い方たちです。
I would like to encourage you to love to be filled with the Holy Spirit every week.
なので私は皆さんに毎週神の日と聖霊とに満たされるように励ましたいと思います。
And today we would like to study from the life of Jesus himself.
そして今日はイエス様の人生そのものから学びたいと思います。
We will study how Jesus helped a woman to come to know God.
私たちはイエス様がある一人の女性をどのように救いに導いたかを見たいと思います。
We will read from the book of John, chapter 4.
私たちはヨハネの福音書4章からこのようなことを見ていきたいと思います。
I will read from verses 4 first.
私はヨハネの福音書4章4節をまず読みたいと思います。
But he needed to go through Samaria, he mean Jesus. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph.Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the sixth hour. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, Give me a drink, for his disciple has gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, How is it that you, being a Jew, ask?A drink from me, a Samaritan woman, for Jews have no dealing with Samaritans. Jesus answered and said to her, If you knew the gift of God, and who it is who said to you, Give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water?Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water spring up into everlasting life.
まずヨハネの福音書4章4節から14節をお読みしたいと思います。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。そこで主はというのはイエス様のことですが、ヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてください、と言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこで、そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか？あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか？ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
In this situation, Jesus was very tired from his ministry.
この聖書の箇所のシチュエーションは、イエス様はとても旅で疲れていました。
Jesus was a Jewish man by background.
イエス様はユダヤ人でした。
And at that time, the Jewish people did not get along with the people of Samaria.
当時ユダヤ人はサマリア人と交わりをしませんでした。
Even though they came from the same ancestor, Jacob.
サマリア人とユダヤ人は同じ先祖ヤコブから来たのにもかかわらず一切交わりは持っていませんでした。
And normally, a Jewish man will not talk to a Samaritan woman.
そして通常ユダヤ人はサマリアの女の人に話しかけることもしませんでした。
In the culture at that time, people looked down on women.
その当時人々は女の人を見下すという文化がありました。
Why Jesus was sitting close to that well of Jacob, a Samaritan woman showed up in the middle of the day.
イエス様が旅の疲れでヤコブの井戸のそばに座っていた時、あるサマリアの女の人がやってきました。
Normally, people would come to get the water from the well in the evening time because the sun is not strong.
通常、太陽がこうじりじり暑くて痛いので、人々はその井戸に水を汲みに来るときは大抵夕方頃です。
But this woman has quite a history. Therefore, she came by herself without people around her.
しかし、この聖書に出てくるサマリアの女は、ある複雑な過去を持っていたので、みんなから避けるようにと水を汲みに井戸に来たのです。
I will read in John 4, verse 7, 17, 18.
ヨハネの福音書を4章7節、17節と18節を再びお読みしたいと思います。
Verse 7 says, A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, Give me a drink.
4章7節、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。
She's a woman and she's from Samaria.
彼女は女であったというだけではなく、サマリア人でした。
And verses 17 and 18,The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have well said, I have no husband, for you have had five husbands, and the one whom you now have is not your husband, in that you spoke truly.
そしてまた、ヨハネの4章17と18節ではこう書いています。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
I believe that this woman did not have a good reputation in that city.
私はこのサマリアの女性は人々の間でいい評判があったとは思いません。
She had many relationships with five men.
彼女は5人の男性と関係を持ったことがあったからです。
She did not have a good family life.
彼女は恵まれた家族生活を送ることもできませんでした。
That's why she came at around noon time to avoid all the crowd around her because she did not want to meet people.
なので彼女は人々に会いたくなくて周りの人を避けるために昼間に水を汲みに井戸に来たのです。
It is interesting that Jesus spoke to her and witnessed to her.
しかし、イエス様はこのサマリアの女に語りかけ、証人となったのはとても興味深いことだと思います。
The Bible says that the woman was surprised that he spoke to her who is a woman and also a Samaritan by background.
聖書では、そのサマリアの女は自分がサマリア人であって女の人なのに、イエス様が彼女に話しかけたということにとても驚いたと書いてあります。
In verse 9, the Bible says that usually the Jews did not want to associate with the Samaritan.
旧説にも書いてあるように、ユダヤ人とサマリア人は交わりを持っていなかったからです。
And in John chapter 4 verse 27, the disciples were amazed or marveled that Jesus talked with a woman.
そしてまた、27節では、弟子たちが帰ってきた時にイエス様が女の人と話しておられるのを不思議に思ったとも書いてあります。
Jesus wanted to teach us something here in this story.
イエス様はこのストーリーを通して私たちに何か語りかけたいと思っておられます。
God wants us to have a loving heart.
神様は私たちに愛の心を持ってほしいと思っておられます。
When we want to tell people about Jesus, we should not look down on their gender or their nationality.
私たちがイエス様のことを伝えるとき、私たちはその人の性別や民族や国籍のことによって判断したり見下すことをしてはいけません。
We should not look down on people's background.
私たちはその一人一人の持った背景に対して偏見を持ってはいけません。
You are willing to witness to people that speak different language from you.
皆さんは福音を述べ伝えるときに言語関係なしにイエス様の証人となりイエス様の愛を伝えていくのが大切なのです。
They may have different level of education and financial status.
もしかしたら皆さんが福音を伝える方々たちは皆さんと違った経済力だったり違った教育を受けてたりするかもしれません。
And even to the people who are rejected by society.
その中には社会からも除外されている方々もいるかもしれません。
So the first lesson we learn here is that we should love people no matter who they are.
なのでこのイエス様の話からわかる一つ目のレッスンは、私たちは人々がどんな背景を持っていても誰であっても愛し、キリストの証人となるということです。
When God opens an opportunity, we should share about Jesus with people.
もし神様が皆さんに福音を述べ伝える機会を与えてくださった時には、愛を持ってイエス様の証人となることがとても大切です。
Have the eyes of God in your eyes to look at people with love and compassion.
神様の目を持って愛と憐れみを持って人々に接してほしいと思います。
God loves everybody.
神様は一人一人を愛しておられます。
The young, the old, the rich or the poor.
若い人々も年寄りの方も貧しい人もお金持ちの人も神様は一人一人を愛しておられます。
And look at how Jesus started the conversation.
イエス様がこのサマリアの女の人とどのように会話を始めたか見てみましょう。
Jesus asked this lady for a drink of water.
イエス様はこのサマリアの女の人にまず水をくださいというところから始めました。
Actually, this is a very humble conduct because a man, a Jewish man, asked a Samaritan woman for a drink.He humbled himself to talk to her.
実際このイエス様の取った行動というのはとても謙虚なことです。ユダヤ人の男性がサマリアの女の人に水をくださいとお願い事をするのはとても謙遜な態度だと思います。
So in witnessing, you need to have a humble heart.
なのでイエス様の証人となるためにはまた謙虚であることもとても大切です。
Don't start with the attitude of looking down on the people around you.
イエス様の証人となるときにまず人を見下すことから始めてはいけません。
But respect people.
しかし一人一人を尊敬の気持ちを持って接してください。
See the value of people around you.
一人一人の中に価値を見出しましょう。
Remember this: Jesus did not only die for you or for me, but he died for them as well.
どうかこれを常に覚えておいてください。イエス様は私や皆さんのためだけではなく他の方々のためにも十字架で死んでくださったのです。
So respect people around you and they will listen to you.
なので皆さんの周りにいる人々を尊敬し彼らの言ってることを聞いてください。
And if you notice, Jesus started the conversation with the natural things.The drinking water.
ここで一つ気づくと思うんですけれども、イエス様はこの世の自然のものを使って水ですね。それを使って会話を始めました。
And later on, he changed the subject into the spiritual thing.
そして徐々にイエス様はその自然的なものを霊的なものへと、少しずつ変えていきながら、このサマリアの女の人に福音を伝え始めました。
He talked about drinking water from the well, and then he changed the subject into Living water of heaven.
イエス様はまず井戸の中から汲み出される水を持って話を始め、そしてそれを今度は神から来る生ける水、霊的なものに変えました。
You may start conversation with people around you with a just daily subject like family, work, or your schooling, your study.
皆さんもイエス様のようにまずは日常の日々のことを通して人々と話し始めることができます。例えば家族や仕事や学校のことなどです。
Many times in my clinic, my patient talk about this illness and I change the subject into the healing of God.
私は自分の病院でですね、クリニックでまずは患者さんと患者さんの症状や病気のことについて話し始めるんですけれども、後に神様から来る癒しのことについて話を変えていくことがあったりします。
You may talk about your children with the person And then you say that, oh, on that day, God protect my children from accident.
例えば、皆さんはある人と皆さん自身のお子さんについて話を始め、そして後ほどに、あの日、神様は私の子供を事故から守ってくださいました。というふうに会話を導いていくことができます。
Jesus changed the subject into the thing that every human being needs. That is salvation.
神様は最初始めた会話を人間誰もが必要なものへと導いていきました。それは救いです。
Eventually, he said that he is the Messiah.
最終的にイエス様は彼自身キリストと呼ばれるメシアであることを明かします。
In fact, before you witness with your mouth,You need to witness with your life, your action.
事実、皆さんが口でキリストの証人となる前に、皆さんの人生の中で行動を持って、イエス・キリストの証人となることが大切です。
In the book of Matthew, chapter 5, verse 16, the Bible says, Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
マタイの福音書5章16節では、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと書いてあります。
I decide to live a godly life, not just because I love God.
私は神様を愛するがためだけに神の御心にかなった生き方をしたいとは思いません。
But because I want to be a good witness for Jesus Christ.
私はイエス・キリストのいい証人となるためにも神の御心に沿った生き方をしたいと思っています。
If I live a ungodly life and when I speak about God, no one want to listen to me.
もし私が神様に背いて自分勝手な生き方をしていたら、私の周りの人々は誰もイエス様の話を聞きたくないし、クリスチャンになりたいとも思わないでしょう。
Your action speaks louder than your words.
皆さんの行動は皆さんが言うことよりも大きな影響をもたらします。
But you still need to speak because people need to hear the gospel.
でも人々は聞くことも必要なので、やはり喋ることも大切です。
If people watch your life that you are so kind, loving, generous, but you never speak up, people will not know why you are such a kind of person.
たとえ皆さんが寛容で愛のある人で、寛大であっても皆さんが喋らなければイエス様のことを伝えなければ周りの人々はどうして皆さんがそのように愛にあふれて優しい人なのか知ることはないからです。
Jesus did not only heal the sick and did good to people but he spoke up for this woman to hear that he is the answer to her life.
イエス様は人々を癒しただけではなく実際に救いを導くためにこの女の人と話しました。
I will continue to read from verse 15 from John chapter 4.
私はヨハネの福音書4章15節から引き続き箇所を読みたいと思います。
The woman said to him, Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw. Jesus said to her, Go, call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have well said, I have no husband.For you have had five husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that you spoke truly. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neitherOn this mountain nor in Jerusalem, worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth.The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am he. And at this point, his disciples came and they marveled that he talked with a woman. Yet no one said, What do you seek? Or why are you talking with her?
ヨハネの福音書4章15節から27節をお読みしたいと思います。女はイエスに言った。 先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもいいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの祖父たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。この時弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。
We can see another thing from this story that Jesus exercised the gift of the Holy Spirit.
ここで私たちがもう一つ見て取れるのは、イエス様が聖霊を通して人々に働きかけたということです。
One day I will teach you about the gift of the Holy Spirit in detail.
私は近いうちに聖霊の賜物について語りたいと思います。
But in this situation, Jesus exercised what we call the gift of the word of knowledge.
ここでもう一つイエス様が用いたのは知識の賜物というものです。
The gift of the word of knowledge means suddenly the Holy Spirit gives you a portion of knowledge about some situation or someone else.
知識の賜物というのは聖霊様が突然皆さんに相手の人の人生においてある部分のことを皆さんに聖霊を通して教えてくれるということです。
Jesus met this woman the first time, butBy the power of the Holy Spirit, he could say that she already has had five husbands.
イエス様はこのサマリアの女と会ったのが初めてにもかかわらず、聖霊様がその彼女についての知識をイエス様に教えてくれたので、この女がもうすでに過去に5人の夫を持ったことがあるということが分かったのです。
That's why we need to be filled with the Holy Spirit so that we can have supernatural giftOf power from God to witness for Jesus.
なので私たちは聖霊様の力を借りて超自然的にイエス様の証人となるために聖霊に日々満たされる必要があるのです。
God may give you the gift of healing, so after you witness, you lay hand and people get healed.
神様は皆さんに癒しの賜物を与えるかもしれないし、それによって皆さんが福音を述べ伝えた後、その人の上に手を置いて癒しを祈ることができる時が来る時もあります。
God may give you the gift of encouragement and you encourage somebody who feel down and sad and that person will open up to listen about Jesus.
また他の人には神様は励ましの賜物というのを与えて、うつ状態や落胆したり落ち込んでいる人に励ましの言葉を与えることによって、その人の心が開かれ、救いに対してオープンになるということもあり得るのです。
You should find out what gift you have.
皆さん一人一人神様がどのような賜物を与えてくださったか見つけることをお勧めします。
And you exercise those gifts to bring people to Jesus Christ.
そしてその与えられた賜物を実際に用いて人々が救いに導けるように用いていきましょう。
And your life of witnessing will be supernatural and powerful.
そして皆さんは力強い超自然的な聖霊様に頼ったイエス・キリストの証人となることができます。
If you faithfully exercise the gift that you have, he will add more gift to you.
皆さんが神様から与えられた賜物を忠実に用いてキリストの証人となるならば、神様はさらにそれを増し加えてくださいます。
And God will use you to bring so many people to him.
そして神様は皆さんを用いてたくさんの魂が救われるようにと用いてくださいます。
In this situation, this Samaritan woman was surprised that how do you know that I have five husbands? And that's why he called Jesus a prophet.
この聖書の箇所の話の中ではサマリアの女の人はイエス様が彼女が過去に5人夫を持ったことを知ってとても驚きイエス様のことを預言者と呼びました。
I believe by this time, the woman's heart opened to listen more.
そして、私はこのように信じています。その時点で彼女の心がイエス様に開いたと。
But she responded to his witnessing like other human responded.
しかし彼女はたくさんの人々がするような反応をしました。
She began to lead him out of the subject of salvation.
このサマリアの女の人は救いの話題からそれるような話をし始めたのです。
She asked the question about where the Samaritan worshipped God and where the Jews worshipped God.
この女の人はサマリア人がどこで誰を礼拝するかとユダヤ人がどこで何を礼拝するかを比べる話をすることによって話をそらしていったのです。
The answer of this question will not help her to go to heaven.
しかしこの彼女の質問や話は彼女を救いには導きません。
If we compare to today's question, I give you example. A person may ask you, what is the difference between Catholic and Baptist?
このサマリアの女の人が比べたことを今日の例に例えるとプロテスタントとカトリックの違いは何ですかというようなことですね。
Or another example of question is,Why that church doesn't speak in tongue? Why your church speak in tongue?
もう一つの、例えを使うと、どうしてあの教会は異言を話すことを信じないで、こっちの教会は異言を話すことを信じているのかというような質問。
Jesus answered her very quickly.
イエス様はそこで素早く答えました。
He said that from now on, it's not about where to worship, but it's about your relationship with God.
そこでイエス様はこのように答えています。真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ますと答えました。
And then he led her back to the main gospel again.
そしてそのことによってイエス様は福音を述べ伝えるそのメインテーマに話を戻していきました。
And the main gospel is that she need to believe in Jesus Christ and repent of her sin.
その主な福音のポイントというのは、彼女がイエス様を信じて罪を悔い改める必要があるということです。
He told her that I am the Messiah, I am the Christ, and if you believe in me, you have eternal life.
イエス様は私がメシアであり、キリストであるから、あなたが私を信じるならば救われると彼女に言いました。
And this woman believed what he said.
そしてこのサマリアの女はイエス様が言ったことを信じました。
In John chapter 4, verses 28 to 30,
ヨハネの福音書4章28節から30節。
The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, Come and see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Then they went outOf the city and came to him.
女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。
In verse 39, and many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did.
39節。さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。
This is a powerful story.
これはとても力強いお話だと思います。
Jesus exercised his gift and he operated in love.
イエス様は与えられた賜物を用いて愛を持って福音を述べ伝えました。
This woman opened her heart to receive the gospel.
そしてこのサマリアの女は福音を受け取るために心を開いたのです。
You need to understand she has not gone through any special Bible classes.
ここでもう一つ覚えておいていただきたいのが、彼女は救いを受け取るために特別な聖書学校に行ったりしていないということです。
She did not go to any Bible school.
彼女は聖書のことを全く勉強したわけでもないことです。
She did not even have a Bible to read.
彼女は読む聖書さえも持っていませんでした。
But she witnessed to the whole town what she experienced.
しかし、彼女はイエス様を通して経験したことを町中に証言したのです。
When I first accepted Jesus Christ, I led so many patients.And my family member to God.
私がクリスチャンになりたての頃、私は私の家族や患者さんを含めたくさんの人々を救いに導きました。
I did not know the Bible very well.
私はその当時聖書のことをあまり知りませんでした。
But I share what God did for me.
しかし私は神様が私にしてくれたことを分かち合いました。
And then I invited them to meet my pastor, and my pastor can share the word of God with them.
そして私はその人々を私の牧師のところに持って行って、牧師がその人たちにもう少し詳しいことを話せるように協力をお願いしました。
You don't need to be a pastor or evangelist to witness to people.
皆さんは周りの人々にキリストの証人となるために、伝道師や牧師である必要はありません。
You can be a brand new believer or just a regular member of the church.
皆さんはクリスチャンになりたての人もキリストの証人となることができるのです。
And you go out to tell people what Jesus has done for you.
そして皆さんは出て行って神様が皆さんに何をしてくれたかを述べ伝えるのです。
And then you invite them to come to the Bible study group or fellowship group or to the church.
そして皆さんはその人々をスモールグループやバイブルスタディ、聖書研究やクリスチャンの交わりの場に連れてくるのです。
And Jesus told the disciple in John chapter 4.
そしてイエス様はヨハネの4章でこう弟子たちに言っています。
In verse 35
節です。
Do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe.For harvest.
あなた方は刈り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか？さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。
Jesus tried to tell you and me that don't procrastinate or give all kind of reason not to witness to people.
このことを通してイエス様は皆さんと私にこう語りかけています。福音を述べ伝えることに関して先延ばしにしてはいけません。
There are a lot of Japanese people out there that are ready to receive Jesus Christ.
イエス様を受け入れる準備ができている日本人はたくさん周りにいます。
You just need to be the light and the salt to them.
皆さんはただその周りの人々に光となり塩となるだけでいいのです。
They see that you are godly.And different from the world.
そして周りの人々は皆さんが何か違うということに気づき、皆さんの中にイエス様を見るのです。
You fill with the Holy Spirit on Sunday or in the care group, and you go out to exercise the gift of the Spirit.
毎週日曜日やセルグループ、スモールグループで聖霊に満たされ、そして外に出て行って力強いキリストの証人となってほしいと思います。
My wife, Pastor Da, has the gift of encouragement.And the gift of giving.
私の妻ダー牧師は励ましの賜物と与える賜物というのを持っています。
She encourages people all the time, and she feeds people, buy gift for people, show love to people all the time.
私の妻は常に人々を励まし、人々をご飯に招いたり、人々に愛を示したり、プレゼントを与えたりしています。
And she brought so many people to Jesus Christ.
そして彼女はたくさんの人々をイエス様に導きました。
You can do like Jesus in this story.
皆さんもイエス様がこの聖書の箇所でやったようにすることができます。
Be bold to tell people about God.
私たちは神様のことを伝えるのに大胆になることができます。
God is with you.
神様は皆さんと共にいます。
Exercise the spiritual gift you have.
皆さんが持っている霊的賜物をぜひ用いてください。
Remember this, the fields are ripe.
どうか覚えておいてください。畑は刈り入れる準備ができています。
Some of us sow the seed of the word of God, and some of us reap the harvest.
ある人々が聖書の御言葉を用いて彼らの中に種をまき、また他の人々がそのまかれた種を刈り入れるのです。
We work as a team.
私たちはチームとなって一緒に 仕えていくのです。
You sow the seed by sharing about Jesus with your friend. You bring your friend to church, and another person in the church may lead that person to Christ.
皆さんがイエス様の福音を述べ伝えることによって、その人の中に種をまき、そして皆さんがその人を教会に持ってきて、そうすることによって他の人がその人をさらに救いへと導いていく。それぞれの役割があったりします。
I would like to challenge you at the end of this teaching.
このメッセージを終えるにあたって、あることを皆さんに分かち合いたいと思います。
Let us practice what we learned from John chapter 4.
今日、私たちがヨハネの福音書4章から学んだことを実際に行動に移してみましょう。
And make a decision that one life that you live on earth here, you're gonna bring as many souls or many people as you can to heaven.With you.
この世で与えられたたった一つの命をできるだけ一つでも多くの魂を救いに導き、一人でも多くの方々と一緒に天国へ行くという強い志を持ってほしいと思います。
Use everything in your life, your smile, your money, your energy.
皆さんの日々の生活の中で、人生の中で用いれるもの、すべてを用いてください。例えば、笑顔やエネルギーなどなどです。
Your home, your car,Your ability.
皆さんの家、皆さんの車、そして与えられた能力なのです。
The spiritual gift that you have,
霊的な賜物や、
your voice,
皆さんの声や、
anything in your life to lead many people to Jesus Christ.
たくさんの人々をイエス様のところに導いていくために、すべてを用いてください。
People in Japan need Jesus Christ.
日本の人々はイエス様が必要です。
And God put you there to speak Japanese to witness to them.
神様は皆さんを日本に置き、日本が話せるようにしたのは目的があるので、それは日本人を救いに導くという目的なのです。
May the Lord give you power.
主イエス様が皆さんに力を与えてくださいますように。
May the Lord use you to bring many souls to heaven with you.
主が皆さんを用いてたくさんの人々を救いに導きますように。
May the Lord bless Japan.
主が日本を祝福してくださいますように。
May millions of Japanese come into the kingdom of God.
何百人もの人が、何億もの人が、イエス様を知り、救いへと導かれますように。
Let us do this together.
皆さんで主の働きを共にしていきましょう。
Let us go out to tell people about Jesus.
出て行って、イエス様のことを伝えていきましょう。
If you are not good in speaking, you can give CD to people to listen.
もし皆さんが話すのが苦手だったら、どうか CD を渡してください。
You can invite them to come to the Bible study group.
また、聖書研究やバイブルスタディに周りの人々を招くこともできます。
May the Lord bless Japan.
主が日本を祝福してくださいますように。
And many souls will come to know Jesus Christ.
そして、たくさんの魂がイエス様を信じ、救われますように。
Thank you very much for listening to this teaching.
このメッセージを聞いてくださってありがとうございました。
I will see you next time.
また次回お会いしましょう。
God bless you.
神様が皆さんを祝福してくださいますように。
In Jesus' name.
イエス様の御名によって。
Amen.
アーメン。
Like the woman with the issue of love.
このメッセージが皆さんに語られたことを期待します。ニューホープインターナショナル教会についての情報や他のメッセージ CD にも興味がある方は 1-206-275-1042 までご連絡ください。また教会のホームページのアドレスは www.newhic.org です。ぜひご覧ください。
Jesus came.